お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはスパイが選ばれカナンの地に送られる事実の確認、事実の間違った解釈と正しい解釈、約束の地に入ることを拒否するイスラエル、モーセの嘆願、神様の裁き、そしてイスラエルの敗北。今日の聖書の箇所は民数記13章1節から30節と14章1節から45節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
民数記13章の学びに入りますが、13章の1節から3節。主はモーセに告げて仰せられた。人々を遣わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を遣わさなければならない。モーセは主の命によって、パランの荒野から彼らを遣わした。彼らは皆、イスラエル人の頭であった。この地をスパイに探らせるというのは神様の考えだったのでしょうか。この箇所ではまるでスパイを送ることが神様のアイデアであったかのような印象を受けます。しかし神様が彼らの願いに応答されているのだということがわかります。そのことが申命記1章の20節から22節に書かれています。そこを読み出します。その時私はあなた方に言った。あなた方は私たちの神主が私たちに与えようとされるエモリ人の産地に来た。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに。恐れてはならない、おののいてはならない。するとあなた方全部が私に近寄ってきて、私たちより先に人を使わし、私たちのためにその地を探らせよう。私たちの登って行く道や入って行く町々について報告を持ち帰らせようと言った。この地にスパイを送り込むのは神様のアイデアではありませんでした。スパイを送り込むことは、人々の側に弱さと恐れがあったことを意味しています。この地を取ることができないのではないかという恐れが彼らのうちにあったのです。彼らがスパイを送ることを知恵として合理化するのはいかにも簡単なことでした。スパイを送ることを願った彼らの行為は信仰が欠けていることを明らかにしています。これは今日の私たちにとって何と大切なメッセージを含んでいることでしょうか。私たちは本当に信仰によって歩んでいるのでしょうか。あなたも私も人生の中で私たちの道を主に委ね、完全に主に信頼する必要があります。この人々はそのような決定をすべき場所に来たのに、彼らは主に肝心なところで信頼してはいませんでした。その結果彼らは、これから彼らに何が起こるか知るためにスパイを送ることを決定してしまいました。スパイたちのリストがここに書かれていますが、特にその中の二人に注目したいと思います。13章の6節と8節。ユダ部族からはエフネの子カレブ。エフライム部族からはヌンの子ホセア。オシェア、またはホセア はヨシュアのことです。これから私たちは少数派の報告を提出したこの二人の顕著な人たちのことをもっと聞くことになります。17節から20節。モーセは彼らをカナンの地を探りにやった時に言った。あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行ってその地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか、痩せているか、そこには木があるか、ないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃であった。今スパイたちは任命を受け、何をしなければならないかを知りました。21節。そこで彼らは登って行き、ツィンの荒野からレボ・ハマテのレホブまでその地を探った。ハマテはこの地の最北端です。スパイたちは隅々まで探りました。彼らがどこへ行ったか、そして彼らがアナクの子孫を見たことが書かれています。彼らは巨人でした。22節から25節。彼らは登って行ってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトのツワンより7年前に建てられた。彼らはエシコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを二人が棒で担いだ。またいくらかのザクロやイチジクも切り取った。イスラエル人がそこで切り取ったブドウの房のことから、その場所はエシコルの谷と呼ばれた。40日が経って、彼らはその地の偵察から帰ってきた。彼らはこの地が素晴らしい土地であることを示すために、果物のサンプルを持ち帰りました。26節から27節。そして直ちにパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロン、およびイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちは、あなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。彼らの報告で神様がこの地を乳と蜜の流れる地と言われたことが確かであることが確認されました。28節から29節。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上、私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。これはすべて本当のことでした。この地には巨人がいました。町々は城壁を持ち、非常に大きかったのです。彼らは事実に関しては正しかったのですが、この事実を間違って解釈しました。ここから彼らは失敗したのです。31節から33節。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。恐れの中にあり、信仰がぐらつくと、困難と問題はより大きく見えます。彼らは巨人でしたが、 人々は彼らが実際よりも大きいと思いました。彼らが大きく見えたのは、彼らがこの人々を恐れていたからです。30節。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登って行ってそこを占領しよう。必ずそれができるから。報告は事実に基づいた正確なものでした。でもそこにはこの事実の解釈に関して二つの違う意見がありました。少数派のレポートは、私たちはぜひとも登って行ってそこを占領しよう。必ずそれができるからというもので、多数派のレポートは、私たちにはできないというものでした。残念ながら人々は多数派のレポートを信じました。彼らはその地を取れると信じませんでした。なぜなら彼らには神様に対する信仰が欠けていたからです。さて、民数記の14章に入りたいと思いますが、イスラエルは約束の地に入ることを拒否します。理由は彼らの不信仰のためです。ヘブル人への手紙3章の17節から19節には次のように書かれています。神は40年の間誰を怒っておられたのですか？罪を犯した人々、屍を荒野に晒したあの人たちをではありませんか？また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか？それゆえ、彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。民数記本文に入りたいと思いますが、14章の1節から2節。全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエル人は皆、モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。イスラエルの民はもう荒野ですでに自分たちが死んでいたらよかったにと延々と不平不満をモーセとアロンにぶつけます。3節。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。彼らは、私たちの祭司はさらわれてしまうのにというほど悪い考えにとらわれてしまっています。彼らは自分の子供たちを口実に使って自分の子供たちの安全を考えているふりをしていますが、実はこれは神様に対する非難なのです。しかし実際は神様は子供たちの安全を考えておられ、神様が子供たちをこの地に携え入れられたのです。4節から9節。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。そこでモーセとアロンはイスラエル人の会衆の全集会の集まっている前でひれ伏した。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いてイスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちに下さるだろう。あの地には、乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。カレブとヨシュアの報告はどこが違っていたのでしょうか。事実に対する彼らの解釈が違っていたのです。なぜなら 彼らは事実に対して信仰によって神様をそこに含めたからです。彼らは私たちの餌食となるからだとありますが、なぜ彼らはそれほど確信を持てたのでしょうか。それは彼らは神様に信頼していたからです。十節。しかし全会衆は彼らを石で打ち殺そうと言い出した。その時主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエル人に現れた。反抗やつぶやきや不平が出るたびに主の栄光が現れます。この反抗は神様をとても怒らせました。11節から12節。主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。神様は、私は彼らを滅ぼして、私の約束を成就するために、あなたから、一つの国民を作り出そうとまで言っておられます。13節から19節。モーセは主に申し上げた。エジプトはあなたが道からによって彼らのうちからこの民を導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げましょう。事実彼らは、あなた、主がこの民のうちにおられ、あなた、主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって、彼らの前を歩んでおられるのを聞いているのです。そこでもしあなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民は次のように言うでしょう。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、彼らを荒野で殺したのだ。どうか今、我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く、恵み豊かである。咎と背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父の咎を子に報い、三代、四代に及ぼすと。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してください。モーセは神様が彼らをエジプトから導き出すことはできたが、彼らを約束の地に導き入れて、ご自分の始めたことを完結することができなかったのだという噂が広がるであろうことを、神様に思い起こさせています。このモーセの熱心な取りなしによって神様はイスラエルをかの地に入れることに同意されます。20節。主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そう。そして主はこの予言を与えられます。21節。しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、神様が彼らイスラエルの子らをエジプトの地から導き出し、約束の地に入れられたように、神様があなたを救われた時に、あなたのために持っておられたご計画を成し遂げてくださるのです。22節から24節。エジプトとこの荒野で、私の栄光と私の行った印を見ながら、このように、十度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も、皆それを見ることがない。ただし私のしもべ、カレブは、他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫は、その地を所有するようになる。イスラエルの子らの上に裁きが下ります。つぶやいた世代は約束の地に入ることはありません。29節から32節。 この荒野であなた方は死体となって倒れる。私に呟いたもので、二十歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ただ、エフネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他は、あなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。さらわれてしまうと、あなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方が拒んだ地を知るようになる。しかしあなた方は死体となってこの荒野に倒れなければならない。彼らが、神様は子供たちのことを心にかけておられないとほのめかした、まさにその子供たちが、彼らが蔑んだその地に安全に携え入れられるのです。33節から35節。あなた方の子供たちは、この荒野で40年の間羊を飼う者となり、あなた方が死体となって、この荒野で倒れてしまうまで、あなた方の背信の罪を負わなければならない。あなた方が、かの地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて、40年の間、あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。主である私が言う、一つになって私に逆らったこの悪い回収のすべてに対して、私は必ず次のことを行う。この荒野で彼らは一人残らず死ななければならない。神様は彼らに、彼らが40年の間荒野をさまようことを告げられます。スパイがかの地を探った1日につき1年の割合です。36節から37節。モーセがかの地を探らせるために使わしたもので、帰ってきてその地について悪く言いふらし、全回収をモーセにつぶやかせた者たちも、こうしてその地をひどく悪く言いふらした者たちは、主の前に疫病で死んだ。悪い報告を持ち帰り、犯行を導いた十人は疫病で死にました。39節。モーセがこれらの言葉をすべてのイスラエル人に告げたとき、民はひどく悲しんだ。彼らがかの地に入ることを拒んだのに、神様の裁きを知って、彼らはパニックになりました。40節から42節。翌朝早く彼らは山地の峰の方に登って行こうとしていった。私たちは罪を犯したのだから、とにかく主が言われたところへ登って行ってみよう。するとモーセは言った。あなた方はなぜ主の命令に背こうとしているのか。それは成功しない。登って行ってはならない。主はあなた方のうちにおられないのだ。あなた方が敵に打ち負かされないように。今彼らはおこがましくも登っていこうとしています。彼らはまたも神様の道ではなく、自分たちの道を行きたかったのです。44節から45節。それでも彼らは構わずに山地の峰の方に登っていった。しかし主の契約の箱とモーセとは宿営の中から動かなかった。山地に住んでいたアマレク人とカナン人は下ってきて彼らを撃ち、ホルマまで彼らを追い散らした。神様の御心に対する従順がない時には、決して勝利はありません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、スパイが選ばれ、カナンの地に送られる。事実の確認。事実の間違った解釈と正しい解釈、約束の地に入ることを拒否するイスラエル、モーセの嘆願、神様の裁き、そしてイスラエルの敗北というテーマで、民数記13章1節から30節と14章1節から45節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。 次回の命の御言葉は民数記15章1節から14節と16章1節から3節。神様の目的は打ち壊されない。安息日を破ったことに対する死刑、青い紐、そして神様が立てられた権威に対する反抗というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。